はい、日曜日の競馬が終わりました。土曜日の浜松ステークスで敬愛さクソ2位というですね、クソを含んだ馬がラッパ吹いて1着したわけですよ。敬愛さクソ2位というですね、クソです、クソで、一方反対の阪神の我らが大好きG とつくマークのレースでチャレンジカップっていうレース、これはレイパパレというですね、川田優雅の騎乗する一番人気がラッパ吹いて一着するわけですね。はい。で、それを見てですね、ん?と思うわけですよ。クリソベリルっていう馬はクソ含んでんなってそうです。クソ入ってますでしょ?クリソ!クソ!クソリベリルと呼んでやりましょうよ。クリソベリル。で、しかも里のティターンという馬が同枠で、サク、敬愛サクソニーとサクソという部分も、一致してるわけですね。で、ましてや、土曜日そのチャレンジカップ G のマークでラッパ吹いて一着した川田がまた、一番人気というわけですよね。ですからね、これ、一着ないっしょ、もう、という、判断ですね。鷹をくくっていたわけですね。はい。そういうもんですよ。だって先週、アーモンドアイが9冠達成して、一番人気でですね、ああ、めでたしめでたし、みんなに感動を与えたわけですよ。ねえ。ただ、競馬っていうのは博打という側面もあるわけでして。これが一番ですよね。我々庶民にとっては。馬券の売らない競馬なんか誰が見向きしますか?何もやりませんよ。見ませんよ。馬券売ってお金になるチャンスがあるからこそ競馬っていうのは栄えてるわけですからね。でもね、そういう博打としての側面は全然妙味のないものだったわけですね。単勝200円以上はつきましたけども、220円。じゃあさ、ね、だいたい博打のバランスとしてですよ、今週のこのチャンピオンズカップは配当的にちょっとはいい配当にならないとおかしいなっていう、そういう、邪推もしていたわけですけどもね。で、明確に一着、じゃあクリソベルリル以外の一着だったら何っていうのは、これはもう予想にもう散々パラ土曜日のうちから書きましたでしょ。もうこいつしかいねえんだと、もう絶対こいつ、戸崎啓太ですよね、戸崎だよと、戸崎しかいないでしょこれ一着するのはと。で、前売りオッズで18倍前後あったんですよね。すげえ、もうただもらいだ、2000HK なと、安田記念の、史上初の3歳馬で一着した、何でしたっけ、戸崎が乗ったリアルスティールでしたっけね。あの時単勝3000何もついたんですけども、戸崎って、だから馬券になる時って、そういう高配当をもたらしてくれるですね。いいジョッキーなんですね。ですから、もう今回はもう千載一遇だから、私ね、G とつくレースが好きとか嫌いだっつってるわけじゃないんです。お金にならないのが分かっているレースに踊らされているバカどもが虫ずが走るほど嫌いだっつってんです。ですから、先週のジャパンカップなんつうのは、どう考えてもですね、一部の望みとして一枠の一ゼッケンだ、じゃないかな、来たら面白いなというふうには、言いましたけども、これも私もですね、よっしゃいいのにですね、でもそういう、立場の人間だというふうに理解していただきたいんですけどもね、ね、ですから、他のレースで勝負しましょうよという趣旨でもありましたし、それが成功したんで、ご納得いただける方にはご納得いただきたいんですけれども、で、ですが、今週の G は明らかにこれちょっと思考が違うわけですよ。私の目にはこのレース荒れると思ってますから、相手外して、偉そうなこと言うのもなんですけども、ただ、単勝10倍以上つく一着を鉄板で見つけているというですね、そういう点はちょっと評価していただきたいなというふうに、ご納得いただきたいというふうに思います。この数字的には外れてて申し訳ないんですけどもね、中和ウィザードという単勝 1.4 倍のクリソベリルを差し置いてもこっちの方が1着ですよという自信満々なコメント、原稿用紙にして20枚、ずっと書き続けてきたわけですから、それで勘弁していただきたいというふうに思うんですね。はい。 まあですからそういうレースであれば G でも何でもいいんですよ。だからお金、要するにお金になるレースが好きだっていうことです。博打というものをやる以上は金の匂いがするところに、群がり、金の匂いがしないところは、近寄らないと。そういうスタンスが私は絶対に必要、大事なことだというふうに思ってますんで。それに、ご賛同いただけない方は、どうぞ、他のところに行ってください。競馬ブックでも買って、お気に入りのトラックマンさんを見つけて、その人の印通り買ってみたらどうですかと、いうふうに、こっち来ないでくださいというふうにですね、言いたいんですよね。はい。ステイヤーズステークスがですね、まあ、6枠11ゼッケンが1着しちゃったんですよね。それで、まあ、ちょっと、まあ、ひるんだっちゃひるんだんですけれども、ただ、土曜日の浜松ステークスの6枠の11ゼッケンに、なんていうジョッキーいましたかね。お父様はジョッキーとして大活躍されました。G1 も何勝もしたジョッキーでしたけれどもね。息子さんは、カエルの子はカエルじゃなかったですね。タカがトンビを産んじゃった感じの人ですけれども。それでもね、この人たまーにメインレース出てきますでしょ。そうすると無意味じゃないんですね。こうしてなんぼでも、で本人馬券にならないで、なんぼでも反対競馬で馬券になっちゃうんですよ。ステイヤーズステークス6枠11ゼッケン1着でしょ。それから、10分前にスタートしたチャンピオンズカップの10分前の長山のメインのラピスラズリーステークスも2着でしたけれども、これ全く人気のない西尾ボヌールという馬が2着に飛び込んできて、で、さらにチャンピオンズカップでもまた6枠11ゼッケンですもんね。ですから私予想にかけましたよね。このジョッキーが出てきたらもう前後左右翌日首をぐるぐる回して、確認してくださいね。まあ、つまり、反対競馬、あるいは翌日日曜日のメインレースの6枠11ゼッケンというのは重々気をつけておくべきだろうという意味です。はい。本当に2発とも馬券、2発も馬券になっちゃいましたということですね。それともう一つは、ヘッドラインです。最強を大地に刻め、天。砂王、砂の王ですね。砂王は無限に進化するという文句で、無限、これはまあ何度か目にしてますね。無限。関ジャニ8というジャニーズ事務所の人気グループがいますが、関ジャニ8の8というのは8が寝転がって、まあ、あれアンフィニティマークですよね。つまり無限大の無限のマークなんですけれども、まあ、つまり8が寝転がったやつで、数字の8なわけですよ。ですから、8歳大事にしていればいいという、そんな週末でもあったと思うんですね。ですから、まあ、チャレンジカップは、土曜日2着でしたけれども、8枠馬が馬券になって、それから浜松ステークスもこれ結構人気なかったと思うんですけどもね、直前菱田裕二から乗り換わった、西村敦也に乗り換わってましたか、8ゼッケン、これがまあ2着と。そしてラピスラズリもですね、まあ、これもちょっとたまげちゃいましたね。アストラエンブレムという全く人気のない8枠馬が1着で、単勝いい配当、生まれるなぼつきましたこれ5万ぐらいついてましたね。で、まあ、この瞬間に、やっぱりちょっとこれ、反対チャンピオンズカップの8枠ピンクの星1着だけやねえだろうというふうに思いましたけどもね、こんなアストラエンブレムがですね、ピンクの星ですっ飛んできたもんですからね。それから、あと、リンクステークスも3着でしたが、コバのフィーリングがですね、8ゼッケンで馬券になって、で、クリストベリルの8枠だけ来ねえというですね、本当に、なもんですよね。あと、その、8枠8ゼッケンだけじゃなくて、8歳馬にも注意してくれっていうことをラピスラズリステークスに書いたんですけれども、西尾ボヌール8歳馬なんですよ。ねえ、ですから相手にぶつけては置いたんですけどもね、もうちょっとこれ強く言わなくちゃいけなかったですかね。西尾ボヌールね、8歳馬。前回無限と出れば、8枠8ゼッケンのみならず8歳馬も馬券になってましたんでね、一応まあこれチェックしておいたんですけどもね。で、あともう一つ、大地に刻めっていう言い回しです。大地に刻め。これは、2004年の安田記念の週に、 出てました。ちょっと待ってください。今ノート忘れました。持ってきます。すいません。2004年の安田記念ですね。衝撃を大地に刻め点、誇り高きマイラーの聖域という、そういう文章でした。で、この週末というのは東京と中京の二条開催だったんですけども、で、安田記念が何だったかと言いますと、一着が7枠14ゼッケンの鶴丸ボーイでした。これはあんまり人気なかったですよね。で、2着テレグノシスの3着が8枠の16ゼッケンバランスオブゲームだったんですよ。つまり、14と16ゼッケンの1着3着だったんです。でもラピスラズリどうでした ?14 と16ゼッケンの1着3着なんですよ。まあ中山と東京の違いはありますけれども、ただまあ同じ関東圏の競馬場というふうな、くくりができますよね。鶴丸ボーイバランスオブゲーム16年前の文書と同じ言い回しが出て、安田記念の決まり目が14、16の1着3着ならば、中山のラピスラズリも14と16の1着3着。まあ、1、2、3着ズバリの、ズバリまでは当てはまりませんけども、まあ、ようありますよね、これね。3つのゼッケンのうち2つまでが一致するというの。ですから、馬連とワイドで3点ずつボックスで買ってみるんです。ヘッドラインに同じ文章が、こう言い回しが出たときは。これで何ぼ取れますかっていうですね。よう、お小遣いもらえたと思いますよ。そして、もう一つは、安田記念で一番人気になったの何ていう馬だったかっていう。ローエングリーンだったんですよ。で、こいつですね、来なかったんです。3着にも入んなかったんですよ。確か5着だったんですね、ローエングリーン。誰乗ってました?乗り代わりで横山典弘だったんです。ローエングリーン、横山典弘が一番人気で、あの年こけましたね。で、本日、ラピスラズリは逆に、横山典弘は、全く人気のない馬に乗ってんすよね。日照ボヌールっていう馬に。これね、やっぱ馬券なんですわ。16年前お前らに損させてちまったろと。ごめんなさいね。だから16年後にこうして返してやるよっていうですね。まあ、スケールの大きな話だと思いませんか。しかも、ステイヤーズステークスの土曜日のうちからラッパ吹いて一着しやがってですね。横山のりちゃんも。ねえ。大事なんですよ、ヘッドラインっていうのは。そして、じゃあ本番のチャンピオンズカップはどうだったんですかっていうことなんですが、2004年の大地を刻めの安田記念の反対は二条開催で中京だったんですね。中京で行われたレースは愛知杯でした。一着した馬なんですか ?6 枠の11ゼッケンなんですよ。ね。メモリーキアヌという馬、秋山慎一郎が乗って、これね、人気なかったんです。ですから単勝1530円でした。今日も、中京で行われたメインレース、6枠の11ゼッケンが1着で、まあメモリーキアヌと似たような単勝配当でしたね。1360円ですか ?1530 円と1560円。なんか、100円ぐらいのですね、誤差しかないよというぐらいに、メモリーキアヌ6枠11ゼッケン、16年後も同じ、大地を刻めという文句が出れば、中京では6枠11ゼッケンが一着してくれる。こういう事前調べもちゃんと生きてきてくれるわけですね。まあ全てが全てではありませんけれども、これ終わってから、まあこのベシャレバでは終わってから話してますけども、ちゃんと予想には書いてますでしょ ?16 年前に大地を刻めて出てるよ。その時に愛知杯が6枠11ゼッケン一着してるよと。だから、戸崎6枠11ゼッケン、この単勝に妙味あるんじゃないのということを、散々、皆様にアドバイスさせていただいたと思うんです。ですから、昨日今日のにわか知識じゃダメだっていうこともこれわかりますね。若い人に対して決してこれ自慢してるわけじゃないんですよ。いや、年の子より亀の子じゃなくて。やっぱですね、じじいになれば、じじいになった分、これ記憶力も随分減退してきてですね、 私はもうとても宝塚が好きで、宝塚歌劇が好きで、今日もそのおかげで佐賀瀬川ステークスをですね、バッチリなるはやの的中ですよ。これね、皆さんね、私宝塚歌劇のファンじゃなければ、佐賀瀬川ステークスでのなるはやの単勝なんかこれ全然絶対買えなかったんですよ。でもね、枠順見て2秒で、あ、なるはやだなってわかるんですよ。ね。これ、実はもう宝塚歌劇というのは当たり馬券にものすごいこう密接 してる関係なんです。ですから、どうしてもこれ宝塚というのは見とかなくちゃいけなくてですね、今ちょっとコロナ問題でチケット取りやすくなってるんですよね。ですから、月にですね、3回ぐらい見に行けるんですよ。年末も実はチケット当たっちゃったんですけどね。また見に、東京にちょっと見に行くんですけども。ですからね、佐賀瀬川ステークスでですね、沖佐賀、やっぱりなるはや来るべ、なんてですね。まあそういう、まああれもあるんですけど、まあそうどうでもいいんですけども。ですから、で、何の話かというと、宝塚歌劇でたくさんその、演者さんがいるじゃないですか、ジェンヌたちが。名前覚えられないんですよ、もうね。昔の演者さんで、タレントも全部名前は、網羅してるんです、頭の中にね。昔の人は覚えてるんですよ。で、今、デビューした105期とかですね、まあ、全然わかんないね。もう一度聞いてもですね、あれ何だったっけなと思い出せないんですね。ひどいもんでしょ。こんな記憶力減退していくんですよ。ですからね、セサミン DHA なんてですね、まあ、飲んでもどうしようもねえだろうなと思いながらもですね、藁をも使う思いでですね、定期購読、購入しちゃってですね、毎日二粒ずつ、DHA のですね、青魚成分を取ってるんですけども、全然効かないですね。記憶力が蘇るなんてことはもうまずないですよ。このまま本当にアルツハイマーに一気に下り坂が下るだけなんですけども、ですが、記憶力減退で思い出せないことも多々多くなってきましたけれども、蓄積していくその経験値、エクスペリエンスはあるわけですよ。ですから、若い人には16年前の記録がないじゃないですか、かわいそうにね。私もちゃんと16年前からノート取ってますもん。16年前のノートありますもん。お、大地に刻め、お出たなって調べてったら、ここにあったよなんてですね。あと、6月11日1着じゃねえか。じゃあ、主単勝、じゃあ20万ぐらい買ってみるか、なんてですね。ドーンと買っちゃうわけですね。若い人はもうこれはね、ですから、ジジイの力を借りた方がいいですよ。ね。若い時はそういうですね、ジジイの言葉なんていうのはもう全然、右の耳から入って左の耳に抜けるでしょうけれどもね。私も今考えるとですね、あ、ジジイの言ってることもいいことを言ってたな、で一理あるな、なんていうふうにですね、このボケジジイなんてバカにしてたけども、申し訳なかったなって、まあそれ年寄りになってから初めて思うことですけどね。はい。ですから、G1 ヘッドラインなんてものはですね、その場の思いつきで見たってこんなもん何もわかんないでしょ？ね、まあ無限は確かにちょっとわかりましたけどもね、あ、8っていう。まあ想像はできましたけれども、ただそれだけじゃですね、6枠11ゼッケンピンポイントで見つからないわけですし、やっぱり、線で追わなきゃダメですよね。過去を遡って、ヘッドラインを、見るという、まあそういう作業もとっても大事じゃないかな、なんていうふうに思うんですよね。また6月6日と、2004年は6月6日という日付だったんですけれども、今週の日曜日は12月6日で、なんとなく日付に似てますもんね。6日だし、6月に対して12月だし、そんなんだと思いますね。あと見ました？昨日の名探偵コナン。ね。ひどいでしょ？こんな番組ないでしょ？これが偶然の産物で起こってることなんですか？登場人物みんな競馬の騎手の名前だったですよ。昨日の、宝石泥棒の話。金子宝石店の店主の名前なんつ言いましたか？ケータですよ、ケータ。ねえ。住んでんところで、宝石盗まれずに、コナン君の活躍によって、宝石盗まれずに済みましたでしょ？ねえ。宝石盗まれなかった人誰ですか？ケータですよ。漢字まで一緒ですよ。戸崎ケータのケーですよ。それ太いですよ。ケータですよ。もう言ってるでしょ、これ。戸崎ケータだって。あの番組見て。それがわからない人はもうボンクラですから、もうとっとと老人ホームに入って、熱いお茶でもですね、縁側に座って日向ぼっこしながらすすって、余生を送ってください。競馬なんていうものはやってもダメですというね、ちょっと厳しいこと言っちゃいますけれども。またそんなところにヒントがあるって不思議でしょうがないでしょ？ でも世の中ってそういうもんなんですよ。どうぞ私のことを統合失調症だと思うなら思いなさい。そして外れ馬券を捕まされてですね、その外れ馬券買う人がいなかったら、あの当たり馬券取っても配当というものが得られないんですから。私はもう草場の陰じゃないですけどね、陰でちゃんとあの外れ馬券を取ってくれた人を、成仏してくれよってですね、お経を唱えて拝んであげますからなんてね。ケータですよね。でしかもですよ、あの時計の名前のあのシースミオンって書いてある。なんだそれ、スミオンですよ。ただ、去年のことも俺言ってんだべって思いましたね。スミオンだって乗ってんですから。まあ、兄貴殿もメールでそう来ましたけれども。ですからね、11ゼッケン、インティ、ゴールドドリーム、クリソベルだけコネーディアンのという、まあそういうオチでした。来週も頑張りましょう。